もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
37歳です。
37歳。結婚してます？
してます。
奥さん何歳ですか？
36歳です。
36歳。奥さんは？
4歳と2人の、あ、4歳と2歳の男です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
近所で、はい。飲み会ばかりやる人がいて、
それはその近所で どのぐらいの親しい人なんですか、相手は。
私より5歳ぐらい上なんですけど、
うん、
自分より年下、まあ、引っ越してくると声かけて、うん、飲み会やるから来いよって感じで、
うん、
桜がされたから飲み会とか、
あ、
新しく入ってきた人がいたから飲み会やるぞ、
あ、忘年会だ、新年会だ、
そうです。で、田舎なもんですからね、
うん、
清掃活動とかそういう草刈りなんか待って、
はい、
それが終わるとじゃあいっぱいやるかって感じで、
ああ、
でそういう、
今まであなたは大体それ付き合ってんの、ずっと。
そうですね、付き合ってますね。
うん、それ どのぐらいの頻度なの、鳴らすと1年のうちに。
季節にもよるんですけど、一月に一遍ぐらいのペースもあれば、うん、まあちょっと2、3ヶ月かなって感じなんですけど、うん、
それで集まる人は何人ぐらい集まるの。
12、3人ですね。
結構集まるね。時間はどのぐらい？
やっぱ3時間ですね。
あ、
で、日曜日の夜とかね、
うん、
祝日の夜とか、明日仕事なんだけどって時もあって。
それでその12、3人っていうのはほぼ同じ人？
そうですね。もう大体メンバー決まってますね。
その人、その飲み会、あの、幹事みたいなことやってるね、世話役の人は何歳？40代ね、まあ12、3人がほぼ同じメンバーということは、外から見るとうまくいってるわけね。
そうですね、外から見ると、うん、まあ内心はね、みんないやいや来てると思うんですけど、
あ、それはあなたとしては感じる、で、40代のこの振り回し型ね、これはいじめる側、いじめられる側っていう言い方をすると、常にいじめる側に立つような人だよね。実際にそのいじめてるかいじめられるかは別としてね、そういういじめる側っていうのは大体ね、人を振り回さない。で、もう一方のいじめられる側っていうのは振り回され側なんですよね。
はい。
そしたらこの40歳の人は、この会やめられないね。面白くて。
ああ、そうでしょうね、うん。
で、今日の相談というのは、そういう中で私、非常に苦労しちゃって、本音は出たくないんだけど、どうしましょうかってことね。
そうですね。
はい。大変、その、今日は伺うには適した方がスタジオにいらしてくださっています。シンクロの銅メダリストで、メンタルトレーナーの田中ウルベ美也子先生です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。聞くのに適した先生がどうか分かりませんが、ちょっといくつか質問させてください。
はい。
飲み会の何が嫌ですか、ちょっと具体的に。
そんなにあの仲がいいっていう人ばっかりじゃないもんですからね。
OK、 ご近所ですけどね。
はい、年代が近いってだけで、
はい、
で、あんまり話す話題もない。
はい。
Okay。 で、私はお酒は飲みますけども、
はい、
どちらかといえば自分のペースで静かに飲みたい方です、
はい、
ですから、
はい、
あとはやっぱり金銭的なことですよね。
ああ、なるほど。OK。
やっぱりね、子供もいて1回6000円7000円取られるのは。
ああ、なるほど。
OK。
はい。まあ今4つ出ましたね。仲がいいわけじゃないし、まあ話す話題そんなにないし、で飲めるけど一人で静かに飲むの好きな方だし、でまあ、金銭的にも、まあ、確かに6、7千円そんなに、まあ、バカにならない。
そうですね。
ね、じゃあ逆に言えば大嫌いな人ではないってことではありますね。
あ、そうですね。参加者自体は、
ね、ですよね。だから困ってるわけですよね。要はあのもう絶対に付き合いたくないとか、
うん、
だったらこうやだって言えますけど、
うん、
ちゃんとうまくやっていきたいし。
そうですね、ご近所さんだし。
ですよね、まあ、そんなにまあ、トラブルメーカーみたいに思われたくもないし。
うん。
OK。 なので、まあ、うまく付き合いたい。
うん。
例えば、半年に一回は行ってもいいんですか？それとももう二度と行きたくない。どんな解決法の目的行きましょうか？
半年に一遍ぐらいならいいかなって感じですけど。
OK。本当？大丈夫ですか？これで。
まあ、半年、まあ一年に一回ぐらい
です。OK。ね、こうやって考えてみると、ね、こう、具体的な目標を決めるってまずすごく大事で。なんか、もやっと、なんとなく嫌だなだと、どんどんこういろんな嫌なこと出てきちゃうんですけど、ね、さっきまず具体的に何が嫌かが出て、
うん、
で、そしたら、半年に一回って言ってみたけど、年に一回かなと。
う
ん、
そうですね。
ね。じゃあ今度この年に一回をちょっと裏を返してみれば、年に一回ならじゃあ本当に会っても大丈夫？
まあ、いいと思います。
別に。もしかしたら年に一回なら結構自分も楽しもうとはできる？
うん、じゃあちょっと義務感があって。
なるほど、なんで義務感になりますか？年に一回でも。
近所の、はい、まあ、いろんな行事があって、
はい、あ、すでにね、はい、
年に一回の飲み会も行かないようなやつはなんか相手されないんじゃないかみたいな。
あー、なるほど、そっかそっか、うん、そしたら本当のご自身は、一度も行きたくないけど。
そうなっちゃいますかね。
ね、まあ誰にも言えないかもしれないけど。
そうですね。
OK。ってことでは、さっきの仲がいいわけじゃない、話す話題ない、静かに飲みたいし、金銭的にもっていう、ちっちゃい問題は出てきましたけど、本当の自分の、まあ、ぶっちゃけで言ってしまえば、近所付き合いってのは本当は避けたいっていうことですかね。
そうですね。
だね。
ええ、
ま、それをこう人がわがままと言うかもしれないが、ちょっと置いといて、
ええ、
本当の自分としてはめんどくさい。
うん、そうですね。
オッケー。じゃあ、そのめんどくさいのところを少し解決するってことを今日やりましょう。
ええ、
要はその、根本を少し解決することによって、ええ、例えば、年に一回がまあ、義務だとしたら、義務を楽しめるようになれるようにした方がよっぽどいいと思うので、
うん、
結果的にはね、近所付き合いはしなきゃいけなくなっちゃうので、
うん、
なので、自分はなんでめんどくさいんでしょうかね。
なんとかね、義務感？
ね、うん、何の義務感でしょうかね。
ここに住んでいる以上は、うん、いろんなことしなきゃいけない。参加しなきゃいけない。
参加しなきゃいけない。
うん。
例えば、義務感を感じない人っていうのがいるとしたら、どんな人なんだと思いますか？ちょっとイメージをしていただかなきゃいけないんですけど。
感じない人。
うん。
当然、だからやるという感じですかね。
ああ。
当たり前のように。
当たり前のように。
ええ。
当たり前のようにななんでやるんでしょうね。
ここに住む以上は。
それって義務感ですよね。義務感を感じない人ってなんだろう。
よくわからないですけど。
ね。私は、特にその、トップアスリートに対して、心理学を、こう、お伝えする、こう、職をしてるんですけれども、いわゆる男性の研究、心理の研究なんですけれど、アスリートに限らず、いわゆるアラフォーと言われる、世代ですね。37歳ぐらいから43歳ぐらいまでって、男の人にとってすごく大事な心理過程があって、それが、こう、私という人間が、どうあると社会に良いかみたいなことに悩むことが大事なんですね。今まではこう、ご自身そのものがどんなこう人生を歩まれてきたかって、すごくそのいろんなプロセスが今まで37年終わりですよね。
はいはい。
で、その37年の中で、そりゃ、我々人間はいろいろまあ学んできてるわけですけれど、こうちょうど男性の研究では、アラフォーぐらいの時に、正しく悩むっていうのが、その後の40以上、50以上のあなたをすごく輝かせるっていう研究がありまして、で、今ちょうどこれをいい機会にしていただけたらなって50歳の私としては思います。例えば義務感だとやっぱりめんどくさいし、あなた自身にもちろん近所遣いをしろなんて私全然言いません。 それって単なる表出した行動なので、嫌なものをやるってすごく辛いし、めんどくさいし、やりたくないんですけど、なぜ自分は嫌と思うんだろうとか、このことを義務感と感じない人ってどういう人だっけって言って、こう答え出てこないじゃないですか、今。私だって出てこないです。ここでちゃんといろいろこうだよ、ああだよなんて言える、女になりたいですけど、義務感ってなんだろうって一生懸命悩むきっかけにしてほしいと思います。うん。そしたら、ちょっと義務感で今まで来てる僕っていう思いで、わざとちょっともう一回、あともう二回ぐらいかな、飲み会行ってもらえませんか？で、僕は今日義務感で来ているって決めていただきたいんです。バラさなくていいですよ、人には。でも、飲み会にお出になってみて、周りをちょっと一生懸命観察してもらえますか？で、はいはい、勝手な妄想でいいので、こいつは義務感だとか、こいつは義務感じゃなさそうだとか、義務感度合いをちょっと一生懸命観察する。
はいはい、
で、そうすると、もしかすると、あれ？俺より義務感が薄い人がいる可能性があるわけで。そしたら、なんだこいつ、なんでこんな来てんだろうと。もしそんなことが分かれば、すごくすごくあなたにとって、父親という役目のあなたにとって、とっても大事なきっかけで、すいません、田中さん、ちょっといいですか。言い方難しいですけど、なんでいらっしゃってんですかっていうか、観察をする、
うん。
で、そういう姿勢で行ってみると、うん、この、5歳上の、飲み会おじさん、
うん、
のことも、ちょっと違った目で見れるようになると、
うん、
全然、嫌でいいんですよ。嫌なままでいいんですけど、その嫌なことから学ぶっていう新しいきっかけはできると思うんです。で、これって会社にも使えるし、子育てにも使えるし、ちょっとなんか、修行まで行かなくていいですけど、人間観察ぐらいなつもりで、1、2回行ってみて、それでも嫌だったらまたちょっとこう解決策を考える。そんなんでどうでしょう。
わかりました。ちょっと試してみます。
うん、ちょっと試してみてください。はい。じゃあ、お返しします。
どうもありがとうございます。
は
い、
もしもし？
はい。
嫌な人から学ぶって大切なことですね。実際の社会から生きていくのね。で、あなたよく働く方ですよね。
そうですね。
大体そうなんです。振り回される方はよく働くんです。で、何かあると私が悪いになっちゃうんですよ。で、最後は燃え尽きますから、このタイプは。
そうですね。
で、燃え尽きた時には周りに人がいないですよ。だって利用価値がなくなったから。
そうですね。
うん。人を振り回す方のタイプ、これはよく人を批判するんです。
ああ。
それで、このね、人を振り回すタイプがね、人を振り回すとき、利用するのは何かっていうとね、相手の義務感に訴えるんです。
ああ、はいはい。
そこが振り回すタイプと振り回されるタイプで、夜の飲み屋街が潤ってるわけですよ。で、ここら辺の構造をしっかり理解するとね、今、宮子先生がおっしゃったようなアドバイスがね、大変生きてくるなと思うんですけれども、もう一つ、大変失礼な言い方だけど、あなたは今、自分の人生に目的がはっきりしてないよね。
そうですね。なんか
もし自分の人生の目的がはっきり分かっていれば、この会には出ません。だから10年先20年先考えてください。
わかりました。
振り回されるタイプはね、そこら辺のとこに気がついてないんです。
はい、
はい、どうも失礼しました。
ありがとうございました。
嫌いでも離れられない自分の人生の目的がない人です。
久しぶりに聞きましたけど、いい番組ですねこれね。
ねえ、いいことおっしゃってましたね。
いやー、なんか近所に飲み会ばかりする人がいて、月1でこうね、誘われるんで、できれば参加したくない。じゃあ参加しなきゃいいじゃんっていうふうに思うんですけど、でもそこで、やはりこう、社会性であるとか、社会貢献の思いとか、最後加藤泰造さんがね、義務感のね、話もされてましたけど、いやー、すごい深い話になっていくんだなと思いながら聞いてました。
でもね、うんうんって全部うなずけましたね。
ねえ、ほんとそうですね。
どんなことから学ぶっていう。
で、人を振り回す人は、その相手の義務感をこう使ってくるっていう、あ、確かにそうだなっていう感じがしますね。やっぱり私の生き方として、お酒は、美味しいお酒を飲もうっていう、これがもう自分の人生哲学でもあったりするんですけど、どんな時でも、まずいお酒を飲むぐらいだったら、もう飲みに行かない。で、いい仕事をして、いい仲間と飲むっていう時間を大切にしようっていう考えなんですけど、まあ、こういうふうになんか義務感を感じてるんだったら行かない方がいい。でも、行くんだったら、そういうね、なんで、そういう人たちはこう義務感を持ってやってるのかっていうのをしっかり考えながら飲みましょうっていう、素晴らしいね、勉強になりました。